はいはい、ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティでございます。皆さんお変わりはないでしょうか。梅の方もこれといった変わりごとはないのですが、少々最近は老け込んでまいりまして、いろいろと体にガタが来ております。なので今日はジムに行くことをやめ、体の西洋の方を重視するために、仕事終わり、そのまま直帰してきて、だらだらと今の時間まで過ごさせていただきました。いやー、久しぶりのまったりいいですね。こういう時間もやっぱり必要だなと、こう改めて余暇と言いますか、秋の夜長の堪能の仕方も何かするわけではなく、まったりと過ごす、これもまたおつというね、時間を過ごさせていただきました。ということで、一日の最後の締めはやはり一日一章ということでね、今日も一章を読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の創世記第33章。ヤコブが目を上げてみると、見よ、エサウが400人の者を引き連れてやってきていた。ヤコブは子供たちをそれぞれレアとラケルと2人の女奴隷とに分け、女奴隷たちとその子供たちを先頭に、レアとその子供たちをその後に、ラケルとヨセフを最後に置いた。ヤコブ自身は彼らの先頭に立って進んだ。彼は兄に近づくまで7回も地に伏してお辞儀をした。エサウは彼を迎えに走ってきて、彼を抱き、首に抱きついて口づけし、2人は泣いた。エサウは目を上げ、女たちや子供たちを見て、この人たちはあなたの何なのかと尋ねた。ヤコブは、神があなたのしもべに恵んでくださった子供たちですと答えた。それから女奴隷とその子供たちは進み出てお辞儀をした。次にレアもその子供たちと進み出てお辞儀をした。最後にヨセフとラケルが進み出て丁寧にお辞儀をした。それからエサウは、私が出会ったこの一団は皆一体どういうものなのかと尋ねた。するとヤコブは、あなたのご好意を得るためですと答えた。エサウは、弟よ、私はたくさん持っている。あなたのものはあなたのものにしておきなさいと言った。ヤコブは答えた。いいえ、もしお気に召したら、どうか私の手から私の贈り物を受け取ってください。私はあなたの顔を、神の御顔を見るように見ています。あなたが私を快く受け入れてくださいましたから。どうか私が持ってきたこの祝いの品を受け取ってください。神が私を恵んでくださったので、私はたくさん持っていますから。ヤコブがしきりに勧めたので、エサウは受け取った。エサウが、さあ旅を続けていこう、私はあなたのすぐ前に立っていこうと言うと、ヤコブは彼に言った。あなたもご存知のように、子供たちは弱く、乳を飲ませている羊や牛は私が世話をしています。一日でもひどく追い立てると、この群れは全部死んでしまいます。あなたはしもべよりずっと先に進んで行ってください。私は私の前に行く家畜や子供たちの歩みに合わせてゆっくり旅を続け、あなたのところセイルへ参ります。それでエサウは言った。では、私が連れている者の幾人かをあなたに使ってもらうことにしよう。ヤコブは言った。どうしてそんなことまで。私はあなたのご好意に十分預かっております。エサウはその日セイルへ帰って行った。ヤコブはスコテへ移って行き、そこで自分のために家を建て、家畜のためには小屋を作った。それゆえそのところの名はスコテと呼ばれた。 こうしてヤコブはパダンアラムからの木とカナンの地にあるシュケムの町に無事に着き、その町の手前で宿営した。そして彼が天幕を張った野の一部をシュケムの父ハモルの子らの手から100ケシタで買い取った。彼はそこに祭壇を築き、それをエル・エロエ・イスラエルと名付けた。と、33章はここまででございます。この一章は短かったですね。サクサクっと読みましたよ。まあ神もしましたけどね、すみません。ということでね、この一章はついにヤコブがお兄ちゃんエサウに会うところですね。ここは、ヤコブのこのまだこうなんて言うんでしょうね、弱さというかなんというか、そういう部分が顕著に現れてしまったところですね。お兄ちゃんはこう寛容な心で、抱きしめるほどに、受け止めて許してくれているのに、ヤコブは、7回もお辞儀をしてへつらったり、結局は、セイルに行かないでですね、その手前の地で、天幕を張って行かないようにしてしまったんですね。なんともなんとも、ヤコブという人は弱い人間だなと。そして罪を犯してしまったことによる枷を負っている人なんだなと、こう感じてしまう一章でしたね。ということで今日の一章はサクサクっと読み終わったので、サクサクっと終わらしたいと思いますよ。ということで、梅梅梅サーティーでした。